学の
V と決めましょう。
甲子園が終わってアンダー18ということで世界に乗り込んでったんですが、まあ残念な結果に終わったっていうのは皆さんもご承知のことかと思います。今回ね、やっぱり甲子園が終わった後選手のモチベーションがなんていうぐらいだったらば、一層のこと甲子園に出れなかった選手だけでもね、全日本を集めればいいんじゃないのかななんと思ってしまいました。実際今の中日の高橋選手ね、いい成績を上げておりますけども、彼がホークさんの時やっぱり甲子園には出れなかったんですが、全日本に選ばれてすごい活躍をしたっていうのをテレビで見ておりました。そういうね、甲子園に出れなかった子たちの新しいねモチベーションということで、金属バットから木製バットに切り替える時間もありますし、守備の連携だって時間があるわけです。出れなかったからといって決して力が劣るわけではないので、そういう考え方も一つなんじゃないかななんと深く今回は思いました。この番組は鈴木 V ストロム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、台風15号が接近したせいで V ストロームミーティングが11月上旬に伸びてしまって、出席できそうな気分になってきたなという私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第135回のお話は、小樽から宗谷、宗谷から網走まで一気に走り抜けるぞ。さて無事ね小樽に到着いたしました。 Google ナビでね、向かうのは第一の目的地新十津川駅でございます。こちらの駅なんと全国一終電の早い駅なんですね。終電何時だと思いますか？朝10時でございます。まあ1往復しかね1日運転しないんで、始発も終電もその時間となってしまうんですが、しかもですねこちらの駅、来年のゴールデンウィーク明けには廃線となってしまって廃駅になってしまうわけなんですね。ということで今行かないと。でも私別にね、興味があるわけではないんです。列車に興味があるわけではないんです。はい、嘘ですすいません、嘘をついておりました。でもね、本当のことに言うとそこまでは好きではないんです。だから列車が到着するところをね取ってっていう風のを待ってまでは行かないもんですから、まあ、そこに行ければいい、そこに行ったという足跡がね残せればいいということでしたので、列車が来るはるか前ね6時半に到着となりました。まあ、逆にね人がいないんでね写真を撮るにも困らずに済みましたけど、でここまでは高速を使っていくことで折り込み済みだったんです、ね、下道で行っても、まあ、北海道ですから特に問題はないのでしょうが、朝から迷いたくないっていうものがありました。ただね問題はこの後だったんです。第2の目的地、沼牛駅跡。沼牛ってあの沼のね普通にある沼と、牛は嘘のままの牛さんの牛なんですが、こちらは新名線といってですね、深川から朱鞠内を経由して名寄まで結んでいた線で、平成7年に廃線となった線の駅なんですが、ここにね駅舎が残ってるということで行くことにしたんですが、ここでまさかの Google ナビ高速優先案内だったんですね。 Yahoo ナビと違って特にね出てないので気にしなかったのですが、まさかの高速案内で、私もねまた落ち着けばいいんですけどね、地図持って行ったんですよ、タンクバッグの中に。それでナビはね滝川インターチェンジを誘導するわけなんですよ。国道38号線に入って赤平方面ね、看板が出てるわけです。赤平って、赤平見たことねえよなこれ。ということでそこでね落ち着いてパッと地図を広げりゃいいのに、半分パニックになってました。どうしようかなと思ったんですけども、高速に乗るかということにしたんです。結局この高速縛りなんですけど、このあと 4,5 日経ってからね、あこうすれば治るんだって分かったんですけど、まあかなり遅かったです。結局ですね道央自動車道で深川ジャンクション、その後深川留萌道路で 埼玉県の秩父に分別の別と書いて秩父別インターチェンジから国道275号線へと進みました。まあ果たしてここ何分縮まったやだったや感じはするんですけどもね、まあ無駄な高速料金だったかな。ましてですね、最初の予定で行く国道275号線なら日本一のひまわり畑を見ることも可能だったんです。こちらのひまわり畑、なんと100万本も生えてるんですよね。もったいないことした。まあ自分が悪いんですけど。でまあこうやって275号線に入りまして、幌加内峠を越えていよいよ沼牛駅に到着しました。7時50分の到着予定より20分早いだけ。って感じですけども、まあこの時はね、まあいいか20分かっていう程度だったんですけど、この20分が実は後になって聞いてくるんです。この時は気づいてなかったんですけどもね。で沼牛駅、鍵が開いてましたので待合室をパチリ。こんな感じだったんだ。まるっきり昭和の初期から時間は止まってるのよ。廃線になったのは平成なのになーなんて感動しちゃいましたけども、まあ、写真の方を上げておきますけども、1日5本ですよね。あ、始発列車はですね、名寄行きが6時11分、まあ、これ意外に早いなという気がいたしました。終電は深川行きで21時ちょうど、まあ、これもね意外に遅いんです。でもよく考えると15時間で5本しか電車が来ない、平均3時間に1本ですからね。やっぱりローカルですね。そんな沼牛駅を出まして、次は鉄道資料館もある幌加内交流プラザへ行きました。こちら9時開館ということは分かっていたんですが、トイレがあるのを知っておりましたので、トイレをお借りしてから何か見るところがあったらなーなんてお伺いしたんですが、見事鍵がかかっておりました。残念。でじゃあ次、第3雨竜川橋梁へ行くかということにいたしました。何でも土木遺産ということでありますのでね、こちら。そしてネットの方ではね、なかなか見つけづらいと書いてあったのを見た覚えがありましたのでね、覚悟していったんですが、途中ですね、看板があったりして、んなんだこれ、意外と有名地だったのかななんて思いつつも、右手にね突然現れてきました。スピードダウンです。おいおいおいおいおいということで、右折する駐車場があったんでね、そこへ止めるんですが、やっぱり朝早く行くと誰もいませんのでね、大きな荷物を持ってます。初日の今からこけるわけにはいかないということで、大回りをしながらブースを止めての写真撮影をいたしました。とっても見事な橋でしたよ。これがね、その昔作られたのかと思うと、そしてこんなね山の奥をね列車が走っていたのかっていうことなんで、それをね想像するとうーんっていう感じがいたしました。見たかったな、列車が走ってるところ。こちらブログの方ね、写真掲載します。説明書きなんかも掲載しておきますのでね、もしよろしければそちらの方見ていただければと思います。話したと長くなりますんでね。でいよいよ朝ごはんですよね。前の日は塩沢石内のねパーキングで朝そば定食ということでしたけど、今回は来ますよ、幌加内そばね。お店の方は姓は三藤さん、政治の背に昭和の和に漢数字の3に頭の山ですね。8時開店なんです。で時間は間もなく9時ということでございます。しめしめということで向かったんです。あれ誰もいないし、シャッターも閉まっている。でもテントは出てるんですね。しかもパイプ椅子も出てるんですね。はてどういうことかななんてなったんですが、で電話番号がね看板に書いてあったもんですから、ちょっと電話してみたんですが、音沙汰なしだったんです。どういうことだったんでしょう、お休みだったんでしょうか。仕方ないということでね、涙を飲んで先に進めましょう。羽幌に行けばテレビでやっていたライダーハウス兼喫茶のキリキリね、なんかこちらの方ですとライダー名鑑を作ってくれるということでね、寄った方の写真を撮っていただけるということなんで、まあそっちに寄ればいいかななんて思いまして再スタートを切りました。でしばらく行きますとね、そばの花展望台を発見いたしました。ツーリングマップルの方ではね、おこんなのがあるんだ程度だったんでチェックをまるっきりしていなかったんですが、思った以上にね立派な展望台というか、周りがね、本当にそばの畑だったもんですから、おこれはいいやね。 そばを食べれなかったんだから時間はあるしということで、展望台の方登って写真を撮ることにしたんですが、結構な高さな展望台なのに足元は不安げな感じでございました。ちょっとね、高所恐怖症の方だったらちょっとパスって感じですよ。で、まあ上に登りましてね、そば畑の写真を撮りましたけど、一面が白いそばの花、綺麗でしたよ。さて、再びスタートでございます。国道239号線に左折するとしばらくするとですね、看板に救急車到着まで2時間の看板。救急車到着まで2時間、やめてよということでね、そろりそろりの運転になってしまいました。途中霧立峠のねパーキングに寄りまして、予定表の方見てみたんです。なんだこれ、さっきの清和三島さんから道の駅手塩までが45分って書いてある。45分、130キロ以上ある距離なのに45分ってなってるんですね。多分何かを見間違えたんでしょうね。とてもとてもありえません。一般国道を時速ね140キロ以上で走らないとつかないわけですよ。しかもですね、苫前の役所でですねヒグマと写真を撮らなきゃ、また羽幌ではね、あの大きな大きなオロロン鳥のね写真も撮らなきゃいけないということで、いやこれは弱ったなとは思ったんですが、ここで先ほどのお蕎麦お預け事件が役立ちました。お蕎麦屋さんで50分撮っておりました。でその前にね高速縛りで20分早かったんで、ここで70分のプラスがありました。まあ奇跡にもねほぼ予定通りに戻してくれたんですけれども、その代わり残念ながらのキリキリ分かりませんでした。というか頭になかったですね。まあ余裕があったんならば多分キリキリって、入れたんでしょうけどもね、あの時は全然頭になかったんですね。もう予定がまずいっていうことになってしまったんで、道の駅撤収だけを入れてしまったんですけど、まあヒグマもねオロロン鳥もね記念写真しっかり撮れましたんで、こちらの方もブログの方に上げておきますけど、でまだまだ早いんですけどもと思いながらも、羽幌でね念のためブイストの方を満タンにいたしました。天気は晴れたり曇ったり、暑くもなくまた寒くもなく、いい感じでございました。こちらね走っている時はワルダーさんの方からご案内がありました。羽幌線の遺構が結構見れますよっていうことだったんでね、ちょっと楽しみにしてたんですけども、右の方にね何箇所か橋の跡などが出てきました。おお、ここはそうだったんだなんてね思いながらもしっかりと走りました。羽幌線と言われてもちょっとピンとこないでしょうけども、留萌駅から分岐して日本海に沿って北上して、手塩の幌延駅で宗谷本線に接続するという線路だったんですが、どうもですね、国鉄時代に終わったそうでございます。 JR に引き継がれる前にね廃線になったということでございました。ですがつい最近まで走ったら、つい最近ちょっと変化、国鉄分割民営化ですから1987年か昭和62年の3月30日に廃線となったそうなんですが、なんとこの路線の橋がね国鉄最後の路線橋だったということでございます。びっくりですね。まあそうやりまして、ちょっとね鎮鉄のお家が騒いでいる一日なんですが、ブイストの方も満タンね、お腹だけがちょっと足りないような状況でございました。左手に広がる海岸線を見ながらも、まさしく今俺は北海道を走っていると実感しながらも、やがて道の駅の手塩に到着でございます。約20分ほどの遅れで済みました。まあこんなもんでしょうね。そもそも130キロ以上ある距離をね45分で走ろうなんて考えてた私の方がいけないんでございますから。で遅くなりましたけどもね、朝ごはんに会いつきましょうということで、その名もですね寄り道定食700円、名前がいいでしょ、寄り道ですよね。他社に手塩寄り道しなければ寄らなかったところでございます。で3点盛りって書いてあったんでね、この3点盛りに惹かれたんですけども、よく見なかったんです。刺身だと思っていたら、たらこ塩辛サンマの甘露煮でした。そして、卵ってがついて、まさか2日続けての TKG になるとはこの時は思いもよりませんでしたね。で天気予報がね実は北海道地方この時良くなかったんです。で反対方向から来るライダーさん結構ねカッパを着ていたんですよ。 で、まあ、やえいをしながらね、
あ、カッパ来てんな、雨か、向こう天気予報通りだと嫌だなーなんて思って走っていたんです。
で、先にね、席についていらした年配の方々がいらしたもんですから、水を取りに行くついでにどちらからですかと笑顔でお聞きしたんですが、なんだこいつっていうような目で見られてしまいました。すごくショックでした。でもめげずにね、この後宗谷まで行くんですけども、反対方面からのライダーがカッパが来ていたんで天候が心配なんですよねって言ったんですけどね、
あ、そうですか
ということで相手にされませんでした。ちなみにこの方たち後で会うんですけども、あそこで気分ちょっと悪くなっちゃいましたね。ね、自分より年上なんだからもうちょっとね、だって見るからに頭だって白いわけですし、目尻のシワだって私より深いわけですから、もうちょっとね、うん、まあいいや。気分最悪でしたけども、美味しい寄り道定食を食べて30分遅れで道の駅定食を再スタートです。早食いってこういう時有利ですね。ここでもね、お茶ゆっくり飲んだんですよ、うん、で朝飲まなきゃいけない薬をね、飲んでトイレ行って歯をもう磨いてなんていうことで、早食いとなんとかって言いますし、まあこんなのも特技のうちの一つでございます。でこの後ですね、天気は残念ながら曇り空でございます。おとん類風力発電所、見事な風車の写真もパッチリといたしました。ちょっと残念だったのは、あ、後ろがね、曇り空っていうのが残念ですが、でこの後気持ちよく走っていって、すっかり忘れていました北緯45度の N のモニュメントね、行き過ぎそうになりましたけど、なぜかバイクはあんな路肩に止まってんなーということで、スピードを下げてて、おっとっとっとっとっと、ここだここだここだーということで、無事写真も撮ることができました。あとね、もうちょっと目の前にね、こうこの先の北緯45度の看板みたいに出しといてくれればこんなことにはならないんですけどもね、本当でもあのね、バイクの方がいなかったら本当に見逃すところでございました。はい、しっかりとね、 N のマークは取れませんですけれども、北緯45度のモニュメントを取れまして、電柱もガードレールもないとツーリングマップに書いてある通りの道、気持ちよく北海道を満喫いたしました。残念なことにね、利尻島が見えなかったのは本当に残念でございましたけど、まあそうやって北海道サロベツ原野を右手に見ながら走っていきました。やがて日本最北端の無人駅バッカイ駅に12時25分に到着。10分縮めましたけどもね、関係ないない、気にすることないよということで写真をパチリ、そして、ホームからもパチリということで、そういえばこの駅、安田大サーカスの団長さんがね、来ていたんです。テレビ東京の番組だったんですが、日常使いにこの無人駅を使っている方がいるかなっていう調査だったんですけども、よくもこんなところにっていう、よくもこんなところに伝え失礼ですね、よくもこうやって人のね、理想もないような駅を選ぶもんだなというような気がいたしまして、よく見ますと上下合わせて7本しか止まりませんでした。団長もね、よくここで本当に普段使いの方を待ったもんだなと思いました。この後なんです。予定ではノシャップ岬でウニを食すはずだったんですが、遅延が発生しております。イコちゃんに郵便局の風景員になるね、ハンコを押してもらってと言われておりますんでね、このミッションをまず達成しなければならないということで、とりあえずノシャップはあとにしましてね、一路宗谷岬郵便局を目指すことといたしました。幸い手塩でねのご飯となっておりますんでね、腹持ちがいいもんですから、堂々の254号線に行かずに、そのまま堂々106号線で稚内市内へ突入、国道238号へ入って一路宗谷岬へと行きました。はい、宗谷岬へ到着です。早っ、結構観光客いるなということで左手に見たんですけども、ここで痛恨のミス。イコちゃんの風景印と最北端のガソリンスタンドでの給油ばかりに頭がありまして、自分の最北端証明書をもらってくるのを忘れておりました。モニュメントは明日の朝、人がいない時に撮ればいいやなんて考えていましたんでね、あって感じでございますけども、ちなみにこれ気づいたの最東端の根室で証明書もらった時なんですけどね、はい、そこまですっかり忘れてたという笑い話もありますけどもね、これもう一回行きようですかね、リベンジしに。そうそう、風景印の方ですけれども、これ無事にいただけました。宗谷岬のね、郵便客の方、風景印をくださいって言った時に一瞬固まってましたけども、そんなに確かに風景印を取りには来ないのかもしれませんね。 で、この後ね U ターンをしまして、最北端のガソリンスタンドで、そうガソリンスタンドで、ずっこけラジオさんでも言っておりましたし、金球さんも言い出したところなんですけども、ガソスタ、ガススタ、ちなみに私スタンドでしたね、よくよく考えてみたら。まあ、このラジオで言うときはガソリンスタンドって言っておりますけども、まあ、子供の頃うちから本当に100メートルぐらいか、今マンションになっちゃってるんですけども、そこにガソリンスタンドがありましたんでね、よくスタンドまで行って灯油18リッター買って逃がされましたんでね、スタンド行ってきてって言われてましたんで、特にガソリンスタンド、ガソスタとかいうふうに言った記憶はないですね。私にとってスタンドはスタンドでございました。と話はずれちゃいましたけど、最北端のねガソリンスタンドの方で給油をいたしまして、ちょっとしか入らなかったんです。8リッターぐらいだったんで申し訳ないですねっていうお話をしたいんですけども、交通安全のね、あの会のキーホルダーの方もいただきましたし、証明書もいただいて、よーし、締めということになりました。さてこの後です、ノシャップ岬へ行きましょうということで、今度は来た道をねそのまま戻って、結局この道1往復半もしてたんですね、ノシャップ岬に到着したのが14時でございました。BS11 の方のねモトライズで見た通り、小さな灯台と小さなね記念の像が残っているところでございますけど、古澤めぐみさんと安藤那須さんが、男の子ってこういう時冷たいわよねなんて言ってたんですけど、確かにここは男がそうそう感動するようなところではないなって、まして私なんかおっさんですから余計そのまま気合いしちゃいましたけど、イルカの像とノシャップ岬の記念碑のところで写真を撮りました。さてこれからでございます、いよいよウニ丼にチャレンジということになりました。最初はねツーリングマップにも出ておりました漁師の店というところにでチャレンジする予定だったんですが、なんせね大荷物なもんですから駐車場が広くないとっていうのもあったもんです。で来る途中、ノシャップ岬へ行く前にね見えたんです。で漁師の店みたいに小さな看板が出てたんですけど、どこなんだろうななんていうような感じがしたもんですから、いいやということで港屋さんにいたしました。こちらね先ほども言いましたけども、モトライズの方でねやっていた店だったんで、まあ、大体の感じが分かってたもんですから、まあ、安心っちゃ安心だったんです。でこんにちはと入店してちょっと落ち着いたところ、旦那さんにねテレビ見てきましたよっていう風にお話をしたんですが、旦那さんニコニコしながら、ああそうですかということで喜んでくれましたけどもね、後から確認しまして家へ帰ってきてもう一度見たら、私の座った席、浦沢めぐみさんが座った席でした。なんと偶然で、おすすめはということでノシャップ丼だったんですが、実はカニが苦手なもんですから、ノシャップ丼はやめまして、ウニとイクラの二股丼ということにいたしました。ドキドキのウニ山盛りでございます。どんな感じかなと思いましてね、パクリ、これがウニか、これが本場のウニなのか、口の中で溶けるわけではないです。甘みがあって、そして何つうんでしょう、口の中で適度な歯ごたえがあって、そして嫌な雑味がないね。ウニっていうとチーズみたいな感じがっていうイメージがね頭の中であったんですが、そしてそんな中でこの皮に甘いような濃厚な味、そうか、これがウニの味なのか、食べることができるということでね、美味しくいただくことができました。イクラもね美味しかったですよ、はい、最高の丼でございました。これならウニは毎回食べることができるななんて思ったんですけども、まあ北海道限定だったんですが、結局よく考えるとですね、ここの時しか食べてなかったんですね、そんなもんだったんでしょうね。さて、この後ですけども、北海道の最北端、北海道の最北端じゃないね、最北端の稚内駅で記念に入場券を購入するために北防波堤ドームの方へね向かいました。気取った写真を撮らせていただきました。本当ローマ建築をね思わせ、全長427メートルということで、ちょっとねカッコつけて写真を撮ってみたんですけど、どんなもんでしょうか、誰に見せるんだっていうような気がいたしますけども、稚内の駅の方もねやはりこちらも記念の入場券購入いたしました。やっぱり来たからにはね買わないとということで、この後お約束、もう一つの最北端のマクドナルドのドナルド君と記念写真を撮りまして、ここ実は私より先にねチャリダーさんがいらしてたもんですから、チャリダーさんと交互にね、スマホを持ってじゃあ行きますよということでね、まあ、お約束の写真を撮らせていただきましたけども、この後セコマによりましてレッドバラの稚内バイクステーションさんにチェックインとなりましたけど、 テントをね張るつもりでいたんですが、やはり疲れがあったんで個室で正解でした。シャワーを浴びて晩ご飯はセコマでね買ってきたパスタと、あとマックで買いましたあの15個のチキンナゲット、それにねクラシックということで、まあお酒の勢いを借りました関係もありましたんだね、瞬殺でした。ね、っていうのもですね、本当は大食堂に行きたかったんですけど、大食堂に行ったらですね、あの道の駅テショにいた方たちがいたんですよ。はい、ちょっと嫌だなーなんていう気がしちゃったんで、さっさと帰ってきちゃいました。さあ明日は早起きだぞっていうことでね、気がついた時にはすでに夢の国でした。本日の走行距離は 526.2km、ね、燃費の方は確かめませんでしたけども、結構走りましたね。そんな感じで1日目が終わりましたけど、やがて明日に続くわけでございますが、明日に続くお話はこの後 B パートで。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。